Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。
行きたいんですけど、まあそのタリバン政権がまた力についてしまった、この時期の背景ですね。やはり干ばつがあったそうです。でアフガニスタンっていうのは、まあ、60% から 80% の、まあ、人々の、収入というのがですね、まあ、農業とか他のその第一次産業、自然の資源をそのまま得るっていうところにですね直結したあの経済の形だったんですね。で同時にその温暖化の影響に非常に脆弱な国でもありまして、2019年には、まあ、世界で6番目に、気候変動の影響を大きく受けた国だっていうふうに言われていて、まあ、非常にこう脆弱性も高い一方で、自然資源に頼る、側面も非常に大きい国だった、っていうのがまず、まあ、背景的なところで押さえるところなんですね。でその脆弱ですから、気候変動が悪化している中で、干ばつとか、まあ、洪水とかそういった問題が、まあ、増えていって、そこに対して対処できない、それは国も個人もっていう状況があったみたいなんですね。で農家の人たちは、自分が農業を通して生きていけない場合は、お金をですねどこかから借りて、なんなら国から借りて、っていう形で、その仕事を続けていたそうなんですね。でそれを、国に返済できないっていう状況になった時に、まあ、多くの場合そこにこうタリバンの人たちが、まあ、やってくるのかわからないですけど、まあ、そういったお金を返せない人たちに対していやこんな国に返す必要がないよっていうふうな、プロパガンダのようなものを、まあ、現地で行っていたそうなんです。ちなみに、このですね記事の中でこういった情報を、まあ、共有しているというふうに書かれている人は、現地のですね、まあ、国際的な NPO 組織の、現地職員の方々の、報告によるものだそうです。であのまあそうですね、まあ、今の状況のように、まあ、もし自分が農家で、仕事ができなくてお金ももらえなくてってなった時に、で自分はなんで政府はこれのため僕のために何もしてくれないんだっていうところのそのギャップの間にタリバンが来て、そこをまあ利用するっていうふうに書いてあるんですね。はい、そのようなことが書いてあります。であとはそのお金が収入が、まあ、やはりこういった脆弱な国では、農業から得るのが非常に厳しいっていう状況の中で、タリバンに入った場合は1日5ドルから10ドルが支給されるっていうことが、まあ、保証されていたそうなんですね。なのであ僕は農家をやっていてもそのお金を儲けることができないけどタリバンに入ったらそのお金がもらえるんだとっていうところでやはり入る方が、まあ、多かったっていうふうなことが、報告されています。はい、これはそのアメリカの、ベイルトだから違うな、American University of Beirut のナディム・ファジャラっていう人が、まあ、そういった状況が現地にありましたよということを報告してるそうですね。まあ、つまりはどういうことをタリバンが言うかっていうと、国はあなたを助けてない、私たちに、参加しなさい、そしてこの国をひっくり返しましょう、その要は地域で生まれている鬱憤を利用して 力をつけていったっていうですね、状況が描かれていますね。はい、まあ、そのような形で、まあ、実際にこういった組織が、まあ、国外では力をつけているっていうところがですね、実際に描かれているっていうところでした。まあ、なんかこういうの話をしていて、日本とどう関係性があるんだろうっていうとですね、そこに関しては僕はまだ、まあ、確実に、まあ、こうなんじゃないかっていうことは言うことはできていないんですけど、まあ、少なくともこういった報告書を見ていて思うのは、やはりこう最も自然に近い人たちが、そしてかつその、収入が少ない人たちがですね、まあ、こういった社会的な、あるいは社会的なリスクがこう高まった世の中において、まあ、そこを利用する組織が現れた時に、まあそうですね、なんかあまり良くない方向に行ってしまうリスクっていうのがあるんだなと。脆弱性って一言で言いますけど、その脆弱性っていうのは、まあ、大きな社会的なリスクとして捉えるべき、つまりより平等な世の中があることが、結局はみんなにとって、ポジティブな結果になるんだなっていうのをですね、思いました。やはり貧富の差っていうのは今日本でも広がっていますが、それがまあ社会的にこう良い状況を作ることはないんだなっていうところですね。まあちょっとざっくりとした感想ですけど、今はこれらを読んでですね、思っています。今日ちょっと忘れちゃったな。皆さんからの質問を、あったら募集したいので、今ちょっと今日の質問募集します。今日今ツイートしたので、もしなんか今日の話に関して、すいません、めっちゃ40分も話した後に言われてもって感じかもしれないですけど、もし質問あれば、今日の質問募集しますってツイートしたので、そこに質問書いちゃってください。まあ、今のところの話に関してでも、はい、何でも今回のテーマに関連することだったら答えられる限り答えてみたいと思います。あるいはもう話、全然いつでも声を上げて話してくださっても構いません。リクエスト送ってくれたらミュートを解除させて、リスナーにさせていただいて、はい、リスナーじゃないよ、スピーカーか、にさせていただいて、はい、話していただけたらなと思います。いやー、めっちゃ話したからなんか頭がフラフラします。すごい。なんか朝8時からこんなに頭使うことってあんまないなって実感しています。まあなかなか朝から重いテーマですいませんって感じですけど、まあ僕が気候変動についてですね、まあ、いろんな議論が、あると思うんですけど、その時に最終的に落としどころは、まあ、最もベーシックな落としどころはここじゃないっていうふうに思っているところは、その気候変動に取り組む手法は ABCDE から Z までもういくらでもありますけど、その目指すべき方向性っていうのは、このその惑星、この地球上での不幸の総量を減らして、で幸福の総量を増やすっていうことが私たちの使命なんじゃないかっていうふうに考えていて、でそう考えると、この僕にとってこの紛争と気候変動の関係性っていうのは、気候変動がいかにこの世の中において、この地球上において、不幸の総量を増やしてしまう問題であるかっていうところですね、まあものすごくクリアに描き出してくれている例だなっていうふうに思っていて、まあやはりこういった状況が生まれてしまうのであれば、この気候変動っていう問題は止めなくちゃいけないなと、そういったふうにすごく思う、一つの、まあ大きな重要なテーマですね。ちなみにですけど、まあ、こういった紛争などにおい、よって、難民が世界中で今増えてますね。例えばロシア、ウクライナの侵略、まあ、戦争で200万人ですかね、を超えましたね、難民の数が。そういった形で難民が世界中で今増えているんですが、2021年国連の試算によると難民の数は8200万人だったそうです。でこの一番の要因が、まあ、なんと気候変動関連の難民だっていうふうにですね、今や言われるようになってるんですね。で、まあ、ボリビアからアフリカ各国からグアテマラから、まあ、タリバンが気候変動とひもづくっていうところで言えば、アフガニスタン、シリア、 まで、もうあらゆるところでですね、気候変動が関係する形で難民が今増えているという現実もあるというのは忘れてはいけないなというふうに思います。まあ、今すでに起きている問題なんだという自覚をですね、まあ、こう突きつけられるような、そのような状況が今ここにあるんだなと、想像を絶するものがありますが、あるんだなというふうに感じています。さあ、ちょっとですね、時間がだいぶ、15分しかないんですけど、簡単にですね、ロシアのとウクライナの戦争の話にですね、ちょっと、切り替えていきたいと思います。で、まあ、ここに関してはまだまだ僕も結論が出ていないところなんですけど、その原因っていうところで気候変動と関連があったのかっていう分析と、あとは、あとはですね、その結果としてどう気候変動と結びつくのかっていうところを、少しだけお話ししたいと思います。ですね、まあ、海外の報道などでも目立つのは、その気候変動っていうのが、まあ、いかに、今回の、戦争の結果の部分と、結びついているのかっていうところなんですけど、そんな中でですね、斉藤浩平さんが今回、斉藤浩平さんというのは脱成長に関して、まあ、著書を書かれている経済思想家、ですが、彼がですね、気候戦争としてウクライナ侵略を読み解くという記事をですね、アエラに投稿したんですね。なので、そこをまあざっくりとこういうことなのかなというところですね、まあ、共有していきたいと思うんですけど、まずはその重要なポイントは、そのウクライナにどういった資源が眠っているのかということと、あとはまあロシアが気候変動によってどういう影響を受けるのかというところなんですが、まずそのウクライナに眠っている資源、まあ、ウクライナのまあ主要産業といいますと穀物なんですね。小麦であったりトウモロコシであったりとかをですね、輸出する大国なんですね。でロシアと合わせると世界の小麦の輸出市場の 29% を、まあ、ウクライナと、ロシアは占めるんですね。でウクライナは、まあ、ヨーロッパの、なんだろう、これは穀物系のこう倉庫みたいな風に、呼ばれているんですね。ですので、まあ、そういった食料資源が大量にあるっていうことがあります。あとはですね、ウクライナにはですね、天然ガスなどの、資源もですね、大量に埋まっているっていうふうに言われています。で、まあ、今後天然ガスがより必要になっていくんじゃないかって言われる世の中において、その資源っていうのは、非常に重要だっていうことがありますね。あとはですね、半導体製造などに必要なネオンとかアルゴン、クリプトン、キセノンなどのですね、原材料となる、もののですね、主要主産国なんだそうですね、ウクライナは。で、まあ、この半導体に作るために必要なネオンガスに至っては世界の 70% もの量を供給しているって書いてあるんですね、そういうことなんだそうです。っていう、まあ、気候変動が気候変動は一旦置いといて、そのこういった天然資源に、ウクライナっていうのは、まあ、非常にこう、まあ、豊かに、それを、所有しているっていうことなんだそうですね。まあ、食料とあらゆる資源が豊富だと。で、まあ、もう一方で、まあ、ロシアに関して、気候変動については、まあ、危機感が非常に高まっている国といって間違いないと思います。なんか結構メディアなんかを見ると、いやロシアは気候変動があってもなんか食物の作付け適地は増えるし、なんかいいことあったかくなるしいいことなんじゃないのみたいなことが言われたりしてます。で実際にですね、まあ、10年ぐらい遡るとその気候変動に対してプーチンもすごく楽観的な発言を結構していて、なんかそうだね、なんかもうあったかくなるからうちらはジャケットを着る必要がなくなるねみたいなことを言ってた時期もあったんですけど、まあ、近年になってはいやいや実際これやばいよねみたいなことを、認識し始めてるんですね。でなぜかというと、 ツンドラっていうのがですね、ロシアでは、大量にあって、で、これは一つの気候の種類なんですけど、タンドラクライメット。ここでは永久凍土があるっていうのがですね、一つの、なんて言いますか、キャラクテリスティック、一つの特徴的な、気候なんですけど、そこの永久凍土が、だんだんと溶けてきているんですね。で、これが溶ける時期が早まっていて、で、それが、また固まる時期っていうのも遅くなっているっていうところで、要は永久凍土が溶けるとどういうことが起きるかっていうと、表面がだけが溶けるだけでも、結構ズブズブの沼になるんですよ、そこら中が。で、そうすると、ロシアでは非常に移動が困難になる地域が、増えるっていうことがあってですね、そうすると、まず移動ができないっていうのは国の経済にとっては超大打撃なので、何よりもここがですね、やばいんじゃないかっていうふうに、最近言われているっていうのは、この斉藤幸平さんとは違う分析で、目の当たりにしたことが何度かあります。ということで、そんなとこも含めて、プーチンの気候変動に対する危機感というのは非常に高まっていると。で、そのですね、2つの要因、ウクライナには、さまざまな資源がある。ロシアは気候変動にとって思いのほか脆弱な国かもしれない。この2つが相まって、で、今回、気候変動の、未来のですね、中でも、気候変動がある未来でも、大丈夫かな、接続が。ちょっと続けます。気候変動が、ある未来においてでも、ロシアがリーダーとして、しっかりと、国際社会でそのパワーを発揮していける地位を築き上げるために、新たな資源が眠っているウクライナに攻め込んだんじゃないのかっていうところがですね、端的に言うと、今回の、プーチンが攻め込むっていうところを、決定した要因の一つなんじゃないかっていうふうなですね、分析を、斉藤幸平さんはしています。もちろんこれもその100%がそうだったっていうことではなくて、これからの未来の世界秩序っていうのを考えた時に、気候変動っていうのは無視ができないと。で、これはペンタゴンもそうですよね。これからの世界秩序を考えた時に、気候変動は無視できないというのを報告書で言ってるぐらいですから、これはもう国防を考える国のリーダーの、頭の中では、当たり前のように、一つの重要な、ポイントとして、考えられているということが言えると思います。ですから、プーチンの場合でも、この新しい世界秩序に備える上で、ウクライナが必要だという計算をしたんじゃないかっていうのですね。そういったことを言ってるんですね。ここに関する僕の意見は、一旦置いておいて、そのような考え方があるんだっていうことはですね、非常に興味深いなというふうに思いましたので、共有でした。でですね、じゃあ今回の戦争がですね、気候変動とその結果としてどういうふうに、関連しているのかというところを少し話しますね。で、今は結構分析的な目線からウクライナに関する話を続けていますけど、ちょっとその手前で一応言っておきたいのは、この結果がどうであれ、その理由がどうであれ、この戦争にもちろん僕は反対ですし、何が何だろうと武力行使が OK っていうのはですね、全く考えられないなっていうふうに思っています。でですね、じゃあ今今回、プーチンが、ロシアがウクライナに攻め込んだことによって、どんな影響がすでにあるのかっていうとですね、世界中の原油の価格と世界中のガスの価格が、めちゃくちゃ高騰しています。日本もですね、実は、結構たくさんの天然ガスをロシアから輸入していたり、それなりの原油をですね、ロシアから輸入しています。これはもう世界中がそうなんですね。で、ヨーロッパに至っては、ヨーロッパで使われている原油やガスの本当に大きな部分を、ロシアが占めているっていうことがあります。で、今回、ロシアが、ウクライナに攻め込んだ、と合わせてですね、立て続けに、日本も、アメリカも、EU もですね、 ロシアに経済制裁としてあなたたちのガスと原油を買いませんというのですね、ことをですね、したわけですが、それによって、世界中ではですね、ガスとオイルの価格が、高くなっているということがあります。というのも、これまで主要な供給網だったところがいきなりマーケットからすっぽりと、まあ、要はだから 10% とか 20% ぐらいの、割合を占めていたマーケットが突然市場から消えるわけですから、残された 80% の価値は上がるわけですよね。まだ需要はたくさんあるわけですから。ですからそのリッター、例えば、原油でいうとリッターの価格が非常に上がっていて、カリフォルニアとかアメリカなんかでは、まあ、原油の価格が非常に高くなっている。日本でも、まあ、すでになっているからちょっと僕は車に乗らないんでわからないんですけど、高くなるだろうとされています。天然ガスも世界中で価格がすごく高騰していて、ヨーロッパなんかでは今年の電気代はめちゃくちゃ高くなるんじゃないかと、 30% ぐらい高くなるんじゃないかっていうところで懸念されているところもあります。同時にですね、非常に興味深いのは、もちろんそのまず心配すべきはこの状況を、その特にこの国々のそれほど裕福ではない人たちが乗り越えられるのかっていうのは非常に心配するべき点だと思いますが、エネルギー政策的に言うと、こういったですね、ロシアのような国にこれまで依存してきたところに対して、いやーやめとけばよかったという嘆きの声がですね、聞こえてきているっていうのは一つあります。で、同時にもう一つすごく面白いなって思うところが、面白いなっていうか興味深いなっていうふうに思うところがですね、今回の制裁戦争を受けて、当然そのヨーロッパ世界中がいやちょっとこういうその国防的な問題によってエネルギーの、価格がこれだけ変わるのかと、つまりはその、リスクだなっていうふうに捉えた時に、より安定的なエネルギー供給、って何なのかなというところで、やはりまた再エネなど他のエネルギーが注目されているっていうことですね。で、注目されているエネルギーが、分野でいうと2つありまして、1つがもちろん再エネです。っていうのも、ロシアなどに頼らないでもいい、っていうところで、やはりこう地域分散型の再エネの発電所、風力でも太陽光でも地熱でも、そういったものをやはりこれを機にもっともっともっともっと進めていく必要があるよねっていう声が聞こえています。で、もう一つ聞こえているのが、やはり原子力にもっと力を入れるべきだよねっていう声も、ヨーロッパ、アメリカなどでは聞こえています。っていうのも、少量のウランで大量のエネルギーが作れるっていう意味でも、ウランは非常に大量にあるっていうことですね、見ると、エネルギー安全保障的には、そちらの選択肢の方がいいんじゃないかっていう声も結構いろんなところで聞こえていますね。その中でもいろんなところで騒がれたのは、イーロン・マスクですね。イーロン・マスクといえばテスラ、だったりスペース X、もともとはペイパルの、創設者社長、ですが、彼がツイートで、これを機にヨーロッパは、やはり、さらに、原子力に対して、真面目に取り組んだ方がいいっていうふうに言ってるんですね。なので、割とメインストリームなところでこの原子力をこれを機に進めるべきじゃないかという声は聞こえてきていますし、今後日本においてもこういったエネルギー安全保障、つまりは国外の石油や天然ガスに依存するのは非常に危険だというふうな観点から原子力を進めるべきなんじゃないかという声もおそらく聞こえてくるのではないかなというふうに思っていて、そこに対しては、原子力が良しとして思えてない方に関しては、やはりこう、ある程度の知識武装をしておく必要があるのかなというふうに思ったりしています。で、僕なんかはやっぱりその地域分散型の再エネ、ボトムアップで作れる電気っていうのが一番いいんじゃないかなって思ってるんですけど、ここもですね、なんて言いますか、今日ずっと話してきているこういったジオポリティカル、国防的なですね、その要因と切っても切り離せない関係性があるんですね。で、どういうことかって言いますと、エネルギー源が何だろうが、結局は資源に頼らざるを得ないわけです。 例えばですけど、そのリチウムイオン電池を作って、で、そこで蓄電をして、それを送電して、家だったり車だったりで使うっていうのがですね、今後主流になっていくだろうっていうふうにされていますが、そのですね、リチウムイオン電池を作るための、リチウムであったり、コバルトであったり、あらゆるパーツがですね、まあ、どこに眠っているのかって言いますと、中国であったり、アフリカであったり、南米であったり、あとは深海だったりするんですね。深い深い海。そういったところで今何が起きているかって言いますと、例えばコンゴとか、そういった国では、そういった今後の、再エネをですね、急増させていく、まあ、クリーンエネルギーを急増させていくために必要な、まあ、鉱物が眠っている山などを、まあ、なんなら10年前ぐらいから、実はその中国が、買い占めていたっていうようなことがですね、IEA、世界エネルギー協会などの、報告書などによって書かれています。なので現在ですね、その再エネを拡大していく上で必要な資源の大部分をですね、気づいたら中国が握っていたっていうところがあるんですね。で、僕は中国に対して決してその何かネガティブに思っているということではなくて、これは単純な事実なんですね。そのファクトとして、今こういった資源を、まあ、最も保有している国はどこかっていうと、まあ、実は中国だっていう現状があります。そういうふうに考えますと、まあ、例えば、まあ、今後そういった、国と国の間の緊張感が、まあ、高まっていた時に、まあ、簡単にそういった資源を保有している国は、まあ、あなたたちにあげませんとかっていうことは、まあ、できなくはないっていうふうにですね、言えるかもしれないと思います。ですので、まあ、こういったジオポリティカル、国防的な、政治的な、ところとですね、まあ、エネルギーっていうのは今後も切っては切り離せない状況にありますし、今後の新しい秩序、今後の新しい世の中、なんならそのすごくポジティブに見られている、グリーンレボリューションとかグリーングロースっていうものの背景には、まあ、誰が一番最初にそこの鉱山を握るのか、どの国がそこの鉱物資源を最も多く保有するのかっていうところのですね、まあ、劇的な競争が今すでに起きているっていうことをですね、やはり頭の中に入れておく必要があるのかなと思います。で、その上で、じゃあ日本のエネルギー政策はどういった方向を向くべきなのか、私たちの生活はどういった方向を向くべきなのか、そういったところを考えるのが非常に重要なのかなっていうふうに、思っています。僕が個人的にこれはやめてほしいなって思うのは、やはりその採掘の現場での現状が変わっていないっていうことと、あとは深海にまで今後採掘が及ぶかもしれないっていう状況があるっていうことですね。今僕ガーナで木を植えるプロジェクトを進めていて、ガーナの人たちとよく話すんですけど、ガーナは地域によってはまだまだ鉱物資源の採掘がすごく盛んで、金などがですね、たくさん出る、土壌があるんですね。で、そういったですね、鉱物がたくさん眠ってる町や村では、当たり前のように子供たちが、鉱山で働いているそうなんですね。で、もう本当に、って思うんですけど、もう当たり前にそうだよっていうふうに、現地の、地元の今は友達と呼べる人たちは、教えてくれて、まあ、そういった状況があるわけです。で、今後その鉱物資源の需要が高まるにあたって、まあ、そういった構図がまた繰り返されるっていう可能性は大いにあるんですね。あとは深海って言いますと、まあ、この地球上で唯一と言ってもいいかもしれない残されている、未だに手つかずの、自然環境なんですね。で、そこは生物の種の数、総量で言うと、まあ、少ないんですけど、実は多様性が非常に、富んだ、多様性に富んだ、自然環境がそこにはあって、しかも手つかずっていうところなんですね。ただそこにはですね、EV の、これは電気自動車ですね、のパーツや電池などを作るために必要とされている資源が大量に眠っているとされているんですね。ですから今すでにそういったところを掘削する、大型の船であったりとか、そこを掘削するための、権利をですね、国々は奪い合っているし、あとは、まあ、そういった採掘の技術を、開発している会社も、多数出てきているっていうところがあります。 ですので、まあ、ある意味でですね、こう私たちがこう気候変動を良くするために進めていこうと言っているこの緑の成長、Green Growth、というものが、まあ、もともすれば大量、大、もう大変な負の遺産を残しかねないというのですね、状況が今目の前にあるというのは忘れてはならないなと、すごく思っています。まあ、そんなところも見据えて繰り返しになりますけど、これからエネルギーどうするんだろうっていうのを考えるのが非常に重要なのかなと思います。私たちが日本にいて、例えばね、屋根の上にソーラーパネルを敷いて、それを家にある蓄電池で使っていると言っても、そこのパーツは海の向こう側から来ているので、そこでのことを、まあ、考える必要はあるのかなと、はい、思います。まあ、今日もいつものことながら気づけば1時間超えてのマシンガントークを展開しましたが いい加減黙ろうかなっていうふうに思います。質問の方もどうやらコメント来ていなかったようなので、まあ、もし皆さんなんか心に今質問がありましたら、ぜひ聞いていただけたらと思いますし、もしなかったら、僕はちょっとこのスペースを閉じて水でも飲みに行こうかなと 思っています。はい、まあ、こんなことがですね、まあ、紛争とエネルギーと気候変動非常につながってますよということで、今日はお話をさせていただきました。なかなかすごい情報量だったんじゃないかなと思うので、もちろんね、その全部を100%今理解するっていうのは無理だと思いますし、僕もまだまだ知らないことの方が多いんですけど、まあ、これらが密接につながっているっていうところをですね、まあ、意識して気候変動を見つめると、また違う見え方がするのかなと思っています。そしたら、今日はこんなところですかね。皆さん質問は大丈夫ですかね。来てないですね。じゃあいいかな。今日ですね、6時から僕は下北沢で今開催中の、カーボンペイの展示に行ってきます。下北沢の、なんだっけ、ボーナストラックっていうところでやっている展示で、ウィモリがですね、お手伝いをさせていただいた展示、があるので、そこに、顔を出しますんで、興味がある方は、ウィモリのツイッターに、情報載ってるので、タイミング合わせて遊びに行きましょう。今日までなので、はい、もしお時間があれば、ぜひと思ってます。今日参加してくださってる、りょうすけさんも、が、なんなら、ご一緒させていただくきっかけをいただいた、方なんですが、はい。そんな感じで、そんな企画もやったので、よかったら皆さん見に来てください。よし、それでは、今日のセッションはここまでとさせていただきます。こちらの放送は後日、いつかは未定ですが、Spotify などで聞くことができるので、はい、楽しみに、お待ちください。あと、今回のですね、ラジオ、毎週水曜日、祝日の時は木曜日だったり火曜日、場合によっては金曜日にやっていますが、毎週行ってます。よかったらまた来週も参加してください。あと、今回のラジオをですね、お送りしているのが、グリーン大学っていうオンラインコミュニティです。グリーン大学は、まあ、みんなで集って、出会って、環境について共に学ぶためのオンラインコミュニティです。参加者が現在30数人いて、まあ、こういった話題に関してですね、情報共有を行ったり、まあ、イベントを行ったり、しています。まあ、効率よく学べる場所かなと思ってます。あと、参加者1名につき毎月1本の木を、植えます。で、これまで溜まった木の分をですね、4月の末にですね、マダガスカルに、植える予定もありますので、今、参加してくださったら、その木を植えるっていうところにも絶賛貢献できちゃうよっていうところでですね。はい、皆さんよかったらご参加ご検討ください。グリーン大学、ネットで検索したら、なんかグリーン大学コミュニティとかで検索したら多分出てくると 思います。そしたら僕はちょっと遅めの朝ごはんを食べてくるので、皆さんも今日一日お仕事、頑張ってください。本日もお付き合いいただきありがとうございました。また I will see you next week. Have a nice day. 良い一日を過ごしてください。1時間プラス10分延長戦お付き合いくださって感謝です。ありがとうございました。なんか質問あったら、Twitter など、で聞いてください。またグリーン大学でも、ご所属の方はよかったらそこで会話を続けていきましょう。 Thank you so much. ありがとうございました。それでは良い一日を。さようなら。バイバーイ。